もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういっ
は
た
い。
ご相談ですか？
ちょっと、妻との離婚調停
あ、離
がし
婚
てる、
調停、はい。
終わったんですけど、
あ、終わったんですか？
はい、そうです。はい。
はい。
これから離婚訴訟にはなるんですけど、離婚になったとしても、子供とちゃんと会えるのかなっていう、それがちょっと一つの希望なんですけど。
はい。
はい。
まず、あなたおいくつ？
50になりました。はい。
50 歳。奥様は？
40です。はい。
40 歳。で、結婚歴は何年？
同棲含めたら約10年です。
で、お子さんは？
一人です。長男一人です。男の子。
ご長男がお一人。何
はい。
歳？
今5歳なんですけど、
5 歳。まず、奥様と離婚話が出たのは何ヶ月ぐらい前？
半年前ですね。はい。
半年前。
まあ、突然、息子と出かけて帰ってこなかったんですよね。
あら。はい。
ええ。いつも帰ってくる時間になっても帰ってこないので、
はい。
警察の方に連絡をしたんですよね。
はい。
そしたら、安全な場所にいるってふうに言われて、はい。
警察の方から安全な場所にいるという連絡があったんですか？それと
そう
も。
です。前にも一度こういうことあったんですよね。昔。
なるほど。
3、4年前か
3、4年前。
な。ええ。
その安全なところっていうのは、ご実家じゃないわけね、じゃあ。
そうですね。前回もシェルターみたいな、
うん。
シェルターっていうか、そういう、とこに行ってきたんだって前に帰ってきた時に聞いたんですよね。
はい。
で、なんでそういうとこ行くんだって、い
うん。
うふうに言ったんですよ。で、
では、ちょっと待って、その、なんで行くんだじゃなくて、その、シェルターに行っていたっていうことはよ、あなたに何かされたから危険があってシェルター行ったんでしょ？
自分自身、そういう暴力とか振るってはいないんですよね。
うん。
自分の嫁さんっていうのは、私は何も悪くない、悪くないみたいなことしか言わなくて、
はい。
自分のことを責めるだけなんですけど、ギャーギャーギャーギャーしか言われなくて、自分も逆上して、そういう感じで夫婦喧嘩になったんですよね。
うん。なるほど。
引っ叩いたことが2、3度ありました、自分も。
なるほど。これは何？同棲中に。
同棲中とか、要するに口喧嘩で、シャボ台ひっくり返せみたいな感じで、とか、そしたら向こうは向こうで、その鍋をひっくり返すやつを投げ返してきたような感じだとか、あと、取っ組み合いとか、
あらら。
自分自身も蹴り入れられたりとか、
お嫁さんの方が蹴りを入れた？
そうです、嫁さんに蹴られたりとか、
うん。
したりとか、自分も、そういう行為ではなかったんですけど、一度パーってほっぺを引っ張ってしまったんですよね。10年間のうちに2、3度ありました、それは。ただ、怪我させるようなことは一切したことないんですよね。
ああ、そう。今度の家でっていうか、どういう喧嘩だったの？
それは、支払いのことでいろいろそういうことで喧嘩したんですよね。
支払い。
住んでるとこが光熱費がすごいかかるんですよね。
うん、寒いとこなのね。
月に言えば、ガス代だけで3万か4万ぐらいかかるんですよね。
はい。
それで、自分の給料もそんなにいい給料じゃないんですけど、そういうことで、ちょっとしたことで喧嘩したんですよね。で、自分も、夏場とか、寒くなる前は、まだあったかいからって言って、水でシャワー浴びてるんですよね。
はい。
で、嫁さん子供が、毎日お風呂沸かして、
うん。と
ね。
いうこ
で、
と
そうし
は、
たら、
もともとお嫁さんの方が、その、調停を申し込んだり、離婚の裁判に持ち込んだりしてんでしょ？
そうです。は
で
い。
も今あなたは、あなたがお嫁さんの、に対する愚痴言ってますよね。
そうですね。は
う
い。口の方ですね。
ん。うん。結局、あれなの？別れたいの、別れたくないの、どっちなの？
自分は離婚はしたくないなと思ってるんですよね。
で、お子さんに対しては？
やっぱり離婚したら、 不自由な思いするだろうなとか思うから、離婚したい方が子供のためにかなっていうふうには考えてるんですよね。
子供のためにかなは分かるんだけど、その、あなたの方が引き取りたいの？
これを言えば引き取りたいですけど、ただ、向こうの弁護士の方から、親権は嫁さんの方になってしまいますよってしか言われなくて、子供にちゃんと会えればそれでいいかなっていうような考えなんですよね。
ということは、だから、あなたも、離婚は容認してるわけね。
まあそうですね、一生子供と会えないっていうのはやっぱり辛いですけど、毎月とかまあね、1年に何回かでも子供と会って子供の成長を見れれば最終的にそれでもいいのかなって、そんな気持ちで。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、
いくつかちょっと確認させてくださいね。調停はもう終了してるんですね。
はい、調停はもう終わりました。
成立になったわけですよね。
そうです、
はい。はい、それで訴訟はもう始まっているんですか、それともこれから訴訟になるということなんですか。
自分は多分待ってればいいしか言わなかったんですよ。
じゃあまだ訴状とかっていうのは受け取ってないわけですね。
まだ受け取ってないんです。
受け取ってないですね。その調停の中で奥さんの方はどういう理由で離婚をしたいというふうに主張してたんですか。
暴力のところに割ると、あと DV だとか、あと家庭を顧みないってところに丸がついて、何もしてないのになんでそういうところを書かなきゃならないのかなって気持ちも思ったんですよね。
その調停の中で子供との面会については何か、話が出たんですか。
裁判官から勧誘的面会交流っていうのを言われたんですよね。月に一度か何ヶ月に一度子供の成長の記録だけを自分の方に写真とかなんか送るしか今はできませんよっていうふうに言われたんですよね。
そうするとね、あなたの今の状態というのは奥さんがその調停の理由の中で暴力があったとかね、そういうことを主張したん であなたはそれを、そんなことはしてないという反論をしたんで、お互いの言ってる事実関係が全く食い違うわけですよね。
はい、
あとは訴訟の中で判断をしなければもうどうしようもないですねという状態になったんだと思うんですよね。
はい、あ、それは、はい、
そうですよね。
はい、
でも今お話伺ってると あなた暴力振るってたでしょ。
はい、
おそらくほとんどは口喧嘩だったんでしょうけれども、でも、引っ叩いたことが 2,3 回あったと。で、ちゃぶ台をひっくり返したこともあったし、取っ組み合いになったこともあったし、そういうのってね、殴った側はあんまり覚えてないかもしれないけれども、殴られた側ってすごいそれがもう記憶に残るんですよね。子供と合わせるには多分今一緒に住んでる奥さんの協力が必要ですから。でも奥さんとすれば、これで顔を合わせると一体何をされるか分かんないというのがあるし、ましてやそのあなたが離婚を拒んでると、自分は暴力なんか振るってないんだって言って離婚を拒んでる、そういう状況で面会をすれば何をされるか分かんない、しかも居場所を教えればいつ訪ねてくるか分かんない、訪ねてきてそこでまた口喧嘩になれば口喧嘩の末、また殴られたりするかもしれないと、そういう状態だから奥さんシェルターに入ってるんでしょ。
いや、要するにいなくなった理由っていうのは、子供が来年1年生になるから、今のところ引っ越したいっていうのがあるんですよね。
口喧嘩なんていうのはどの夫婦にでもあるんですよ。
はい、
そのうちこう解決するってんだったらいいんですけども、そうじゃない状態なんでしょ。結局奥さんの方はそれで、どっかの時点で、黙って我慢をするようになって、あなたも我慢してるのかもしれないけどね、多分そうなってくるとね、もう話に埒が明かなくなるんで、もうこの人とは話しても無駄だということで、調停になったんだと思うんですよね。
はい、
はい、であなたの最大の失敗は子供との関係をきちんと作っておきたいと。
そうです、
そういう気持ちがあるんだったらね、調停でそういうふうな主張をすればよかったんですよ。あなたは
したんですよ。したんですよ。
だって離婚拒んでたんでしょ、あなたは。
子供のことを考えたんで たくないって気持ちもありましたけど、
うん、
で最終的にはあの裁判官と一緒に交えて話して、
うん、
子供とちゃんと会えるんですかっていうことを言ったんですよ。それは
会わせてくれるなら離婚に応じてもいいっていうふうに言ったんですか。
うん、そういう気持ちもなりますよっていうふうに言ったんですよね、
うん、
そしたら裁判官の方から今は成長の記録の写真しか送れられませんよってしか言われなかったんですね。
うん、だから今直接会わせることはなかなか難しいっていう判断なんですよね。まあ、もう調停が不成立で終わっちゃってるわけですから、訴訟手続きの中で解決していくかしかないんですよね。ただね、訴訟になったからといって必ずしも判決で終わるとは限らないんですよ。折に触れて裁判官からね、
はい、
話し合いで解決するつもりはありませんかということを聞かれると思います。あるいはあなたの方からそれを言ってもいい、
はい、
うん、改めて、まあ、子供のために何が一番いいかとかいうことも考えて、
はい、
やっぱり話し合いで解決したいと思ってると、
はい、
でついては、まあ、子供との面会を正常化に向けてね、
はい、
踏み出せるんであれば離婚に応じることも考えてもいいと、
はい、
そういうふうな態度をね、はい、きちんと あなたの意見として出せば、もう一回ね、そういう和解のチャンスっていうのは与えてくれる可能性っていうのはあると思いますんで、
そうですか、
はい、うん、そういう中でね、やってみるといいと思います。
はい、
ですか。お分かりいただけました？
はい、なんとか、
あなたさ、
はい、
なんか隠してない？
何をですか？
だって、裁判官が今は面会させられませんなんていうような調停がありえないじゃない。子供に対してもなんか暴力振るったとかってあるんじゃないの？
いや、ないです。それは本当にないです。
で、奥様の居場所が分かんないようにシェルター入ってっていうのは、奥様の訴えが相当強いものじゃなきゃそうはならないと思うけど。
だから自分もなんでそういうことをしてないのに、そこまで自分ばっかりちょっと納得いかない部分もちょっとあります。
なんかお兄さんとかなんかで手伝ってもやられる人いないの？今のお話伺ってると、あなたの話とそれか奥様から言われてるか警察が言ってる話とあまりにも違いすぎるので、もうちょっと平等に物が見れる人、冷静に話せる人が
いないんですよ。
いないの？でもね、調停の人もプロだから、そんなこの奥様の口車で翻弄されるとかいうことないだろうし。
いや、それが自分自身も難しいことは分かんないから、調停員の人に言われるがままに、あ、そうなんですか、そうなんですかって言いながら、でも自分の言い分はこうなんですよって言っても、結局誰にも相談できないもんだから、自分一人で行ってこう自分の考えでしか話すことできなくて。
恋場って先生、あれですかね、弁護士さんとかつけた方がいいんですかね？
うん、その方がいいかもしれないです ね、うん、というのはね、言っちゃ悪いけれども、あなた自分のね、自分の考えをきちんと筋道立てて相手に、しかも冷静に伝えるっていうことについてはあまり得意じゃないんじゃないかなと思うんですよね。
それ人に説明するとか、そういうところが下手くそです、
はい、うん、だからそこを補ってくれる代理人の先生にきちんと頼んで、それでやっていかないと、はい、訴訟になってもそのまま、はい、裁判が進むことになってしまうんで、早めに弁護士に相談した方がいいと思います。
じゃあそういうことで、
はい、それいろいろありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。